鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、
斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道釧路支社ではですね、ありがとう283系大空号の記念特急券を現在発売して、おります。
はい、
まあ、283系の大空号っていうのは、まあ、現在もですね、釧路札幌の間走ってる大空の、まあ、6往復あるんですけども、まあ、そのうちの3往復を、まあ、今担ってるんですが、まあ導入から、まあ、25年もう経っちゃったんですね。なので、3月のダイヤ改正で超定期運用の方が一旦終了しますということですので、記念の、自由席特急券を発売をいたします。これは釧路駅が発売場所で、釧路から札幌までの自由席特急券で、発売金額は2640円で、発売枚数は、まあ、283系ということもあって、2830枚と限定になっておりますし、1人お客ですね、5枚まで制限するということもありますので、まあ、あまり買いだめをするとかっていうものではないと思いますので、ぜひともお買い求めをいただきたいと思います。まあ、283は釧路と札幌などの高速化に非常に力を発揮して、まあ振り子っていうですね、カーブになってもこうウィーンとこうちょっとカーブで曲がって車体を傾けながらまあ走るということで、すごい斬新な車だったんですけども、やっぱりまあなかなかスピードもまあ相当速いスピード走ってますので、まあちょっと負荷がかかってたかなっていうところもあり、まあ新しい261系に今更新の道を譲りつつあるというところなんで、まあまあ、あと2ヶ月ぐらいですかね、まあ、もしよければ、乗っていただきたいと思います。はい、
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週とですね、それから来週は SL フィード出現号のお話をちょっとしたいと思うんですよね。はい、まあ、今までもですね、出現号の、まあ、歴史的なお話もしてきたんですけども、ちょっとまず今週は SL フィード出現号のどうやったら復活したのかっていうお話をちょっと私なりに、見て聞いたことを、お話ししたいと思うんですね。はい、SL フィード出現号、今年は1月22日から、3月まで、走るという予定になっています。で、ことの発端はですね、まあ、当時私シベッチャーで、まあ、仕事でおりまして、1998年の秋ですね、友人とちょっとお酒を飲んでましたら、なんか桜児童公園に保存してある SL をなんか壊してほしいっていう依頼があったんだっていうですね、はい、そんな話をちょっとお酒を飲みながら、多分あの時はワインだったと思うんですけど、そんな話をちょっと聞いて、あら、まあ、桜児童公園っていうところに、はい、C11171 っていう機関車が保存されてたのはもちろん僕知ってたんですけど、はい、あら、そのままどっか持ってかれて解体されちゃうのかしらと思ったんですけど、はい、まあ、そうするとですね、どうやらそれが復活するようだと、いうようなことがありまして、で、11月ですかね、 なんか重機が来たりとかですね、してそのさくら児童公園にあった C1117 が確か3つか4つぐらいに分割して、それでトレーラーに乗せられて、内部工場に、まあ、行っちゃったんですよね。でだから私もその前の年だったらその年、あ、それ多分その年かな、ちょうど深川駅で、NHK のドラマでスズランってあったんですよね、
はいはい、
でそれがあのロケ地が留萌の方だったということ、
はい、三島ですか、
三島ですね、
はい、
でそこでこうあって、ちょっとそのために行ったのかどうか私も本当最近もう記憶がもう忘れちゃったんですけどちょっと深川駅に降り立った時にちょうどそのロケで使った SL、まあ、当時多分 C12 だったと思うんですけど、真岡鉄道から持ってきたので、はい、それと遭遇してたんですよね。でいやなんかやっぱ SL って久しぶりにこうなんか匂いを嗅ぐと、まあ、いいなとか、匂いってじゃないですけどいいなと思っててでその年の秋ですね、その買いあのどうやら標茶の、SL が持ってかれるようだっていう話聞いたの。だからなんか話がちょっとつなが、今から思うとなんかつながってたのかなと、いうふうに、思いました。まあそれで内部工場に持ってかれたし、11はですね、まあ長い、月日をかけて、復元されて、で、まあ蘇ったんですけど、で蘇った時もですね、私ちょっと内部工場まで見に、まあ、当時ちょっと見に行けたんですね。で見に行って、はい、対面をしまして、まあ、今我が家 の、 資料室にもちゃんと写真残ってるんですけど、本当ビッカビカになって、いやいやこれはこう本当に復活するんだなっていうの、まあ、思いを強くしたわけなんですね。で、どうやらそう JR 北海道ではまあ、C11 っていうのはちっちゃい機関車で、でまあ、バック運転もまあ容易だということで、はい、道内の SL を全部見て回ったらしいですね、 C11 を。でその中で一番こう状態が良かったということで標茶の方持ってかれたんですけど、で後で、まあ、当時 の、 そのこの C11171 をずっとこう、なんすか磨いてた、まあ、元機械さんたちから聞くと、その錆びないように自分たちの車がオイル交換した時に、まあ、残ったオイルをですね、それをこうそれでこう磨いてたという話も聞いて、やっぱりこう何らかのやっぱり手当てをしないと、やっぱり錆びちゃうんですよね。で朽ちて、で後でそれ本当に1回朽ちちゃうとですね、 SL って本当に朽ちるの早いんですよね。だからそういうこう元機械さんたちのやっぱりこう手入れが良、まあ、かったせいで復活したんですね、うん、でも結構ね直したっていうか、ほとんど 全特解とは言わないですけど、
はい、
まあ、重要な部分は新しく作ったりして、うん、とりあえず復活したということだったんですね。これが今度1999年の話で、まず最初はその足もいっていう駅になっちゃったんですたんですけど、 NHK の、 ドラマの舞台になった留萌本線で、
はい、
最初復活しまして、これも私見に行きました。はい、確かこれもね、誰かにその誘われて、なんか一緒に乗りませんかとかっていうふうに言われて、それで誘われて行ったんですよね。で、まあ、乗りましたら、まあ、なんていうかね、久しぶりに乗ったその SL もさることながら、その車内がこう観光列車ですよね、要は、
はい、
そんな別に通勤とか通学とか所要で乗ってる人ってほとんど皆無で、だからもう車内もなんかこう随分華やいでた雰囲気を随分思い出しますし、で中でその留萌の、まあ、沿線自治体の方なんですよね、いろいろ沿線の PR を書いたパンフレットなんかも配ってて、ああこういうもんだなとか、その時は漠然と思ってましたし、
はい、
それからその足萌の駅もこれちょっとハリボテでこう古い駅舎をパタパタとこうハリボテでこうなんか新しいっぽくっていうか、なんかちょっと改造してですねそんな駅だったんですけど、まあ、随分にぎわっていましたですね。でそんなこんなで今度その出現号が こう走るためには、まあ、どうなったかっていうと、まあ、当時のその、しべ茶のまあ役場の方々中心に、ぜひ帰郷運転っていうんですか、やっぱりふるさとしべ茶でもうやっぱり走ってもらいたいっていう希望があり、それで私もともと国鉄にもおりましたので、JR 北海道さんにちょっと相談しに行ったんですよね。どうしたらいいんですかねなんていう話を聞いてたら、いや地元でなんかそういう、なんですかね、迎える会みたいなのをなんかこう住民のそのパワーっていうか、うん、そういうのでなんか会作ってもらえれば、まあ、あるいはこう自治体のこう協力があれば、まあ、考えるよっていう本当軽く言われたんですけど、でそれ今度いろいろな役場の方々含めて今度相談をしたところ、あそれはいいねっていうことで、協力してもらって、その元手入れしていた元機関士さんたちを中心にして、C11171 を専門本線に、まあ、お迎えする会みたいなの、これ5月のですね20何日かに発足したんですよね、
はい。
でその時私も事務局としてちょっといろいろと、まあ、役場とのパイプ役とかやってて、で設立総会を5月の下旬にはいやりました、はい、さあこれから署名運動とか、うん、してそして JR 北海道に、なんか要請していこうねっていうことを全部決めたんです。規約も全部決めて、
は
い、そしたら3日後に走りますって連絡来て、
あら
なんだこれはみたいな。まあだからまあ今から思えば、まあ、JR 北海道さんとしてはもう走らせるっていうことがやっぱりある程度も規定路線だったんではないかなと、まあ、いうふうに思うんですよね。で、まあ、地元がやっぱりこう走ってもらいたいっていう希望があるかどうかっていう、はい、ここがやっぱり一番大きかったと思うんですよね、まあ、それで、走ることがまあ発表され、で、じゃあ、まあ、もう一回、その、留萌本線行って、どういう警備なのかとか、それからどういう、その、出迎え、歓迎をしてるのかっていうのを、じゃあ実際に見に行こうと。
はい、
まあ、僕も5月のゴールデンウィークで一回見てるんですけど、
うん、
そういう観点で全く見てなかったので、鉄道ファンとして見てたので、
目線が
全然違う。で、まあ、JR 北海道さん行ったりとか、あるいは確かあの時は石狩沼田町だったかな、
はい、
の役場に行ったりとかして、まあ、いろんなお話を聞いて、で、まあ、それをもとに、今度はしべ茶町内で、もちろん役場とかそれから商工会とかあるいはこういろんな民間団体の方々が集まり、で歓迎の実行委員会を作りましょうということで実行委員会を作って、で例えば、まあ、駅前でそのお店を特産物を売るようなそういうお店を作りましょうとか、ちょっとなんか食べてもらいましょうとか、
はい、
まあ、いわゆる屋台村ですよね、うん、そういうのがこう作りましょうだとかつって、それはまあ商工会の皆さんにほぼほぼ、まあ、お任せしてたんですけど、うん、で私たちっていうか迎える会としてはやっぱりなんかこう SL がまあ、試運転やるっていうのは大体これ常道ですので、試運転でしべ茶入ってきた時にやっぱなんかこう歓迎の意をなんか町民で催したいなっていうふうにちょっとふと思ってですね、で試運転の日程聞いたら12月の下旬だっていうことをちょっと聞きまして、はい、ああじゃあちょうどいいかねと。それで子どもたちもその終業式のちょっと前の日なので、まあまあいいんじゃないかということで、小学校 1,2 年生とそれから幼稚園児と確か保育園児の方もいたかな、あそう いたと思いますね、そういう子どもたち呼んで、で試運転の初日に本当はやりたかったんですけど、さすがにJR 北海道さんからですね、初日は機関士さんもみんな緊張してるのでそういうちょっとイベントはっていうことで、バーマーっていうことで、なんか2回目か3回目の試運転の時に、
はい、
ちょうどそのマスコミ関係者の方を乗せて、まあ試乗会兼ねてやるので、その時にその歓迎の催しやりましょうやと。でその内容っていうのが、さくら児童公園ってちょうど釧網線の真向かいにあるんですよね、はい、道路挟んで、
はい、
じゃあここで一回列車を停止させて、で子供たちからなんかそのお帰りなさいみたいなことを大合唱して、うん、それで、お迎えしましょうかっていう話になったんです。そしたらですね、ちょうど日程的に12月22日だったんですよね、この決行日が、はい、そうすると JR 北海道さんからなんかクリスマス近いから子供たちになんかサプライズしようかとかっていうことでいろいろ考えてもらった結果、じゃあサンタクロースをそこに投入しようっていうことになったんですね。
はい、
で、迎えた当日子供たちがその道路に並んで、で試運転列車が来ました、
はい、
で、まあ、見事にそこの前で止まって、
はい、
で、子供たちがお帰りなさいなんていうことで大合唱してお迎えした時に、今度、まあ、その当時ですね、客車プラス環球車っていう、元貨車 の車掌室みたいなちっちゃい車あるんですけど、それつけてたんですね。でそっからサンタクロースに扮した JR 北海道の社員の方が、
はい、
手振りながら降りてきて、でこれに中で子供たちがすんごい反応をして、
もう
こっちは全然予想もしてないぐらいの大きい歓声がわーっと上がって、なんかみんな喜んでたんですよね。
いいですね。
本当あれは 今でもなんか忘れられないような、はい、ことだったんです。それで、サンタクロースさん降りてきて、でじゃあなんかサンタクロースさんからじゃあみんなで見送りましょうっつって、またしべちゃんの駅へ SL はタタタと走っていったんですけど、はい、まあ、その後サンタクロースさんがでっかい袋を抱えてきたもんですから、まあ、もちろん子供参加した子供たちに多分確かお菓子だったと思うんですけど、まあ、ちょっと早いクリスマスプレゼントを、まあ、お渡ししたわけなんですね。で、その時にですね、なんかいろんな町民の方というか子どもたちにも参加してほしいなと思って、中学生の方に、確かしべちゃ中学校さんだったと思うんですけど、お迎えする時の横断幕をこれ中学生の生徒さんに作ってもらって、で今度高校生の方々にはですか、新聞、ミニ新聞みたいなのを作ってってもらったんですね。これ私が言ったのか、それともなんか高校さんが自分で多分自分たちで考えたんだと思うんですけど、なんだっけ、ちょっと待ってくださいね、今ちょっと現物があるんですけど、あったあったあった、白黒聖堂とかっていうですね、
すごい、
そういう B4 版の、壁新聞みたいのを作って、でこれ1年間で3回ぐらい発行したんですね、そのシーズンのうちに、はい、これは大した出来物ですし、それから乗客の皆さんとか町民の皆さんにアンケート調査なんかも実施して、
はい、
で自分たちの街はこういう風になるんだぐらいのですね、こういったこうなんか SL プロジェクトっていう名付けて、生徒さんたちがいろいろとこうレポートも まとめて、その結果私も今もらったんですけど、まあ、そんなことでやっぱり未来にこうやっぱ将来的なことを考えると、やっぱ子どもたちにいろいろ参加してもらった方がいいかなと思って、
はい、
まあ、それでそんなことをいろいろやってみたんですけど、やっぱりしべちゃ町の皆さんのね、本当にこうなんか協力っていうか、そういうのがなかったらこう全くそういうのができなかったんで、はい、まあ、今でも本当にしべちゃ町の皆さんには感謝してますし、まさか当時こんな20年以上も走るなんていうのは全く思ってなかったもんですから、まあ、今年もですね、冬の出現号を、まあ、ちょっとどんな形になるか分かんないですけど、まあ、いろんな形でお迎えしたいなというふうに思います。はい、
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。